お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
西川さん、こんばんは。
こんばんは。
前回はですね、ナイロビのジラフセンターですね、キリンの保護区の話をしていただきましたけども、はい、ゴルフ場なんかもそのナイロビから近いところにあるんでしょうね。
そうですね、あります。本当にもうその、ジラフセンターから近くにありまして、ナイロビのシティからも近いですね。はい。ただそのロケーションがすごく変わってて、多分外国とかにあると思うんですけど、ブラジルとかにあったんですけど、クラブ会員制のちょっと遊べる施設みたいな感じの作りですね。というのもですね、そのゴルフ場がですね、周りが塀に囲まれてるんですけど、その本当にまあ、ゴルフ場から出ると普通に道路、街があるような感じですね。
はい、その塀っていうのはその金網かなんかですか？
コンクリートでできたような塀ですね。高さも結構あって3メートル弱ぐらいありまして。
おお。
はい。
どっちかというとそうすると刑務所のイメージですかね。
そうですね。なんか、すごい厳重な感じがするんで、ちょっとびっくりしましたね。というのもそこのゴルフ場の中にあるホテルに泊まりましたんで、その、入り口もですね、セキュリティがしっかりしてまして、門があってですね、警備員の人もライフルを持って出迎えてくれます。
武装ガードなんですね。
そうですね。夜、着いたのが夜だったんで、ウーバーに乗って行ったんですけど、ちょっとやっぱ怖かったですね。薄暗い中から出てきて、止められて、はい。
なんとなくその3メーターのコンクリート塀といいですね、はい、その武装ガードといいですね、なんかすごく、なんか要塞みたいな感じですね、そうすると。
そうですね。
そんなにゴルフ場なんですね。
本当に、はい、ゴルフ場、ホテルがあるのかなっていうイメージですね。そこまで治安が悪いようには感じないんですけど、はい、すごい厳重だなっていう感じがしますね。もしかしたら昔からの名残みたいなのがあるのかもしれないですね。はい。で、すごくやっぱり広いんで、中が、砂利が敷いてあったりとかですね。で、ゴルフ場、もちゃんとしたゴルフするゴルフ場まではですね、すごい距離があって、中に林とか、ちょっとした木が茂ってて、本当に迷路みたいな感じなんですけど、まあ、チェックインした、その、小屋みたいなところから近くにあるっていうことで鍵を押されたんですけど、もし、歩きたくなかったら、これの乗っけてあげるよみたいなこと言われて、表に出たらですね、目の前にゴルフ場とかにある、キャディーさんが乗ってたりとかですね、ゴルフバッグを置いたりする乗り物ですね。
ああ、電動のカートですね。
はい。
はい。
それが置いてあって、それここに乗って案内してくれました。
そんな広いゴルフ場の周りも全部そのコンクリート塀なんですか？
はい、囲ってあります。中に入っちゃうともうやっぱ広いんで、その塀があることを忘れるぐらい広いんですけど、はい、囲ってありますね。はい。で、ホテルはですね、なんかコテージのような作りで、まあ、何種類かあるんですけど、2階建てのものもあれば、屋根がとても高いものもあったりして、古い作りなんですけど、モダンに、まあ、レノベーションされてて、すごいしっかりしてて、心地よかったです。で、一緒にそのコーヒーのテイストに来てた人たちですね、イギリスの人とかドイツの人たちも、同じそのゴルフ場のそのホテル、僕たち同じところ内で宿泊したんで、そこは何泊かしたんですけど、中でですね、一回食事したことあったんですけど、朝ごはん食べに行くときですね、やっぱりすごい距離があって、歩いて15分ぐらいですね、かかったと思うんですけど、はい、で、ゴルフ場の中を、中っていうか、旅行を通ってですね、そこで、食べたんですけど、すんごく広くて、中がですね、で、すごい、スーツを着てビジネスマンがいたりしてですね、ちょっと違った雰囲気でしたね。
どっちかというと、そうすると、ゴルフ場というより、なんかその塀に囲まれた、なんか別のナイロビの区画みたいな感じですね。
もうなんか、他の国に来てるような感じでしたね。英語もすごい、アメリカ、アメリカ人の英語は、アメリカアクセントの人たちが結構いて、まあ、違う国に来てるような感じがしましたね。近くにはジムもあったりとかですね、プールもあったり、すごい施設がしっかりしてました。
もともとそこは何だったんですかね、軍事基地かなんかだったんですかね、そしたら。
いや、ちょっとわからないですけど、今まで泊まったことない雰囲気で、 面白いなと思ったんで、はい。
普通の人たちとははっきり区別されてるんですね、それはっきり。
ああ、っていう感じはしました。はい。ちょっと僕も違和感ありましたし、朝ごはんとかもすごいトラディショナルと言いますか。
外に食べに行くってオプションは全然なかったんですか？
あ、ありました。昼とか夕食は外に、はい。また塀から出てですね。ウーバーで移動することが多かったですね、その時は。はい。結構美味しいところが多くて、以前もお話しした多国籍のレストランとかですね。あとやっぱりインド人の方が多いんで、カレーがものすごく美味しかったですね。外の方が僕良かったですね。はい。なんかちょっと、すごくトラディショナルな感じでいいんですけど、ちょっと窮屈な感じがしました。本当にケニアは外食はお勧めしますね。はい。で、カフェとかもありまして、ちょっとオーストラリア風のオーガニックに重視したカフェとかもあって、そこも本当に美味しかったですね。新鮮なものが多くて、サラダとかも充実してて、全然なんですかね、僕のイメージしてたのは違ってましたね。もうとてもモダンで、今風のカフェで、良かったですね。はい。あと、覚えてるのは、食事行くまでの道のりが、すごく寒かったのを覚えてますね。ケニアではやっぱり気候が、はい、昼は暖かいんですけど、朝やっぱりオーストラリアみたいに寒暖差が激しいんで寒かったですね。はい、標高もあるんで。今回の旅はですね、エイリンが、ケニアに行ったのは2回目になるんですけど、結構時間を大切に有効的に使おうということで、ウーバーを使ったことが多かったんですけど、そうですね。移動手段をもうちょっと違った方向で何か方法があればっていうふうな感じがしましたね。結構な金額かかってしまったんで、ただ移動手段は車しかないんで、それが難しいところだなって思いましたね。
メルボルンみたいにトレインがあったりそういうことはないんですか？電車、
そうな
ト
ん
ラムとか
で
そういうのはないんです
す
ね。
ね。はい。もしかして、バスとかはあるのかもしれないんですけど、なかなか時間のこととかもあったり、渋滞とかも、避けられないのかなと、道が決まってると思う、バスとかは。それで控えたんですけど、例えば、日雇いみたいな感じのタクシー、ちょっと金額的にはわかんないですけど、ウーバーを何回も使うのは、ちょっと予算オーバーなところがあったなって思いましたね。もしこれから誰かケニア行かれることがあれば、参考にしてもらえばと思いました。
はい、わかりました。
はい。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。